ありがとう、作家の本田健です。今日のテーマは、50代から作家デビュー、遅すぎることは絶対にないという話をしたいと思います。ちなみに僕はちょうどですね、51歳の時に英語で作家デビューしたわけですが、今ですね、世界中のベストセラー作家とお付き合いすることが多いんですけど、結構50代からデビューしている人たちも多くいるんですね。なので、もしこれをご覧になっている方、30代、40代、50代、60代の方がいらっしゃったとしても、50代からですね、作家デビューするのそんな悪くないよって話をしたいと思います。今、いろんな分野で活躍している人いると思うんですけど、例えばプロ野球選手っていうのは、まあ10代の19歳とかぐらいドラフトでこう入って、でそしてまあせいぜい30、35ぐらいで引退するのかな。まあサッカーのね、カズ選手みたいに、いつまでやるのみたいな感じの、もう永遠に現役みたいな人は、まあ超例外で、だいたいまあ30代、そして野球とかでもまあ40手前ぐらいで辞める人が多いんじゃないかなと思います。で、スポーツ選手っていうのは、まあどうしてもね、その体力的な限界ってのありますけど、サッカーとか、そう知的職業の人たち、別にその腕力でこう、なんかタイプを打つとかっていうことではないので、逆にですね、そういう知的職業の人たちっていうのは、40代以降、50代、60代の方が円熟みを増していいんじゃないかなというふうに思います。今日は僕がですね、普段あんまり語ってこなかった作家についての側面を、お話したいと思います。これからですね、作家についてお聞かれることが多いので、作家とはどういう職業なのか、作家になりたい人向けにも情報発信していく予定ですので、楽しみにしておいてください。さあ、50代から作家する方がいいですよという話なんですけど、実際ですね、アメリカの有名なベストセラー作家の大体デビュー年齢っていうのは40代後半から50代前半と言われてるんですね。大体平均すると48ぐらいに来るそうですけど、まあそれはね、すごい若い人たちがたまに混じってるので、大体51、2ぐらいでデビューしてるケースがあるんです。で、例えば小説とかもう少し早いんですけど、まあビジネス書っていうのは例えば30代、40代で結構ビジネスの前線でね、やって、で、そしてまあ一通り会社が上場したりとか、その分野で専門家というふうにして見なされるようなことが起きて、でそれで、まあ、ちょっと一息ついて、大体50代、55とか、それぐらいで本書く人が多いんじゃないかなというふうに思います。で、50代からデビューした方がいいっていう理由の一番目、それは20代だとね、何やったって言ってもそんなに知れてますよね。まあ、インターハイでなんか優勝して、で起業してみたいなことはあるかもしれないけど、そんなにネタがありません。でも50代ぐらいまで生きてると1回2回人によっては3回結婚して、そして子供が生まれたりやいろんな大変なことがあって会社が大きくなって破産してみたいな、いろんな人生のドラマが3つ4つ一通りやった後に書く文章っていうのはやっぱりこうすごく説得力ありますし、そういう意味ではですね、人生のネタが圧倒的に多い50代になってからデビューするのは僕はすごくいいことだなというふうに思います。サッカーの人生を面白くするのは経験とそれから失敗なんですよね。なので人間関係も、例えば25歳の若者に、人間関係ってこうすべきだって言われても、まだまだ君は甘いなみたいな感じでね、読む人多いと思いますけど、やっぱ50代になってくるとたくさんいろんな体験、酸いも甘いもずっと体験して、そして語れることっていうのがあると思うのではないでしょうか。で、お金のですねことも、失敗したり、その成功したりっていうのも何回か経験していくとね、その法則みたいなのが見えてきますし、まあ、仕事の葛藤っていうのも20代、30代、40代違いますよね。で、パートナーシップとかでも恋愛とか不倫とか、結婚、離婚、そういういろんなことを体験したり、あるいは自分のね、周りで体験してる人たちとかを見て、そして、まあ、人生こうだみたいな話は、やっぱり読者としてもすごく共感したり読みたいものになるんじゃないかなと思います。さあ、2番目ですけども、本っていうのは20代の時ってあんまり読むもんじゃないですよね。どちらかというと、40代、50代、人生ちょっと一息ついたり、今後の方向性を考える時に読むもんだと思います。まあ、30代忙しすぎて、子育てとその介護とか、そんな、まあ、仕事もそうだし、忙しすぎて、ほとんど本読む時間がないっていう人の方が多いのではないでしょうか。なので、50代の著者っていうのは30代、40代からもそんな離れてませんし、まあ、実際にたくさんの人たちが本読むのは40代とかだと思うんですけど、 その40歳、50歳、あるいは60歳ぐらいの人たちに年齢層が近いので、共感能力がすごく増すんですよね。なので、実際に本をいっぱい買ってください。特に単行本、1500円とか1700円とかの本を20代の人は買いません。なので、そういうふうなことを考えると、この老後の不安とか、これ40代だとちょっとわからないし、50代になってくると、1回2回癌を体験したりとか、入院したりだとか、ビジネスもね、ずっとうまくいったわけじゃない。と思うので、まあ、そういう体験なんかが語られるので、この仕事のね、いろんな総決算とか、そういったこともですね、テーマにできると思います。3番目、何を伝えたいかっていうのが30代、40代より明確になってるんですよね。例えば、作家候補の人たちからよく質問を受けるんですけど、どういうテーマを書いたらいいかわからないとか、こういうこと書きたいんだけど、なんか自分はね、まだ準備ができてないとかって、実際そうなんですよね。例えば、効率がいいってことを書きたいけど、人生効率だけでもないよなとかっていうのが、なんかあったら、一体この人何言ったのかわからなくなっちゃいますよね。なので、若い時っていうのは、最短で生きようみたいに思ったりとかするけど、まあ、40代、50代になってくると、必ずしも最短の道がいいわけではないってことを理解するわけです。なのでそういったことを踏まえて今こう思うよとかこうなんだよとかっていうことが腑に落ちてる、まあ、著者の方に腑に落ちてると話もですね聞きやすいのではないかなというふうに思います。で30代40代ってやっぱり人に影響も受けやすいし、なんかね他人の真似したような原稿しか書けないんですよね。僕もある意味、まあ、苦しんだというかずっとそれ体験したんですけど、自分がすごく嫌だったのは日本のロバート清崎とかって言われるのが嫌だったんですよね。まあ、ロバート清崎さんすごくリスペクトしてますけど、いや、そうじゃないんだよな。それを言いたいわけじゃないんだよなと思ったり、あるいは、あなたが言いたいことって、まあ、言ってみれば、船井幸雄さんが言ってらっしゃることですかって、いやいや、船井幸雄先生はすごい尊敬してるけど、そういうわけでもないんだよなっていうと、すごいいろんなメンターと、あなたは一緒とか、これ言いたいことなんですねって言われたら、いや、そうじゃないんだよなって言われながら、ちゃんとはっきり、どこが違うのか言えない自分に、苦しんだりするわけです。まあそういう意味でやっぱり40代だとちょっと、若いのかなという感じがします。4番目、50代になってくると10年、20年、あるいはこう30年やってきたこう継続力というか、そのずっとやってきた体験っていうのがですね、やっぱり大きいんですよね。なのでこの20年やってきました、30年やってきましたとかっていう、そのなんか経験の凄さみたいな、これがですね、やっぱり25歳ではなかなかないんです。25歳の天才シェフってなるかもしれないけど、ポキッと折れちゃうかもしれませんよね。でもこの料理をやってきて40年とかね、あるいはその作家デビューして30年とか20年とかっていうふうに言うと、あ、すごいある程度の経験積まれた人なんだなって思いませんか。そんな形でやっぱり50代になってくると長くやってたり、あるいはその生活をね、スタイルをずっと踏襲してやってきてるっていう重みが、違いますよね。なのであなたがもし50代で、ああなんか自分は追い込んだなっていうふうに思わずに、50代から始められるよっていうのをね、ぜひ感じていただけたらと思います。さあそして、5番目、50代になってくるといい形で失うものがなくなります。これはね、例えばかっこよく見られたいとか、社会的にどうだとかっていうふうにね思ってしまいます。逆にその50代に入ってきて思うのは、若い人たちほどね失うものはないなっていうふうに思いますよね。失敗したってやり直せるよとか、恋愛だって2回3回結婚で失敗しても幸せつかむことができるよって言ってあげたいもところありつつ、でもねやっぱりこう社会的なことが気になったりとか、他の人の目が気になるのが結構やっぱり20代、30代、40代なんですよね。50代っていうのは、まあもうこんなもんだって良くも悪くも割り切れるんですよね。まあ例えば、その失ってもまあなんとかなるわって、例えばその家があるわとかね、あるいはある程度の貯金もあるかもしれないし、経験もあるかもしれないし、周りの評価とか失敗とか、そういったものに関しての許容度が高くなるんですよね。まあ言ってみれば、厚顔持ちとも言えるんですけど、おばさんがなぜずぶとくなるのか、もうどうも思われたっていいっていう、あの捨て身の力、これはですね、作家にとってすごく大切な力なんです。そういった意味で失うものが少なくなっている50代の皆さん、ぜひね、もしあなたの中に本があると思ったら書き出していただきたいなというふうに思います。今、グローバルで作家になる方法について教え始めようと思っているんですけど、今、英語でも本をどうやって書くのか、世界中のね、読者の方たちから教えてほしいって言われているので、まず英語から作家セミナーなんていうのをやろうと思ってます。それをね、英語ですが、日本の通訳も入れて、日本の皆さんにも紹介しようと思ってますので、本を書こうっていうのに興味ある方はまた いろんな情報をチェックしておいてください。というわけで、このね、50代からがデビューですよ。これはね、ほとんどの仕事ではどちらかというともう終わっていく年齢だと思うんです。でも作家という職業に関して言うと、50代からデビューして、そして一生現役ってことだって全然可能なんですよね。なので僕はもっともっと作家を増やしたいと思います。特に日本から世界に発信する作家を育てたいなというふうに思っているところです。では、50代の皆様、そして40代の若い皆様も、30代の人も、50代に向けてですね、自分はどういうことを積み重ねて発信していくのか、よかったら考えてみてください。あなたの中にも必ず一冊の本が眠っていると思います。コメント欄には、こんな本を書いてみたいなとか、作家になりたいなと思ってた、そんな感じのことをね、よかったらコメント欄に書いてください。皆さんのコメント、楽しみにしております。では、おります。ありがとう。ありがとう。ありがとう。作家の本田健でした。で、4月の6日、実は去年映画の撮影をしまして、そしてこの映画が2026年の春に完成することになっています。ピラーズ・オブ・パワーということで、シークレット20周年を記念して、世界中のベストセラー作家の方たちと並んで、日本人で初めて唯一一人、本田健がこの映画に登場することになりました。上映会ということで10分だけ映画を流します。実際にはハリウッドで6月に大きなイベントが開催されるんですが、それに先駆けて京都で4月の6日にイベントあります。これもね、レッドカーペットを引いて大々的にありますので、華やかなイベントに興味がある方は、ぜひいらしてください。舞妓さん、芸者さんもですね、今回お祝いに駆けつけてくれて、ダンスを披露していただける予定です。海外からのスペシャルゲストもたくさんいらっしゃってますので、ぜひいろんな人たちにね、話しかけていただきたいと思います。というわけで、リアルで本田健に会いたい方、ぜひいらしてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう、本田健でした。